皆さんおはようございます。この先の由美子さんの一生懸命心を尽くして歌っている姿を見ると本当に喜びました。ハレルヤ。本当にその日が必ず来る。そしてだんだん近づいてきました。この聖書には本当にね、もう何千年前からの多くの神様の預言者たちが、海が水で覆われているように、主の栄光が全世界を覆うという、はっきりもうその約束が書かれています。何回も書かれています。水を、その海を覆うように、神の栄光が、そのすべての全世界を覆う。やっぱり神の栄光が、この日本がこの神の栄光で覆われるためには、神の栄光を反射している人々でいっぱいにならないと、神の栄光が日本でいっぱいにならないんですね。私は神に似て創造されて、私だけ神様の栄光を反射できるんです。だから、日本が神の栄光で満たされるためには、神を愛している人々でいっぱいになるというはっきりした約束です。それは約束ですから、神様の予言ですから、だから必ずそうなります。水が海を覆うように、主の栄光がこの国を覆います。ハレルヤ。それが私が決まったことではないです。主イエス様が決まっていることです。だから必ずそうなります。ハレルヤ。皆さん、今日は、この、本当に最近ですね、たくさんの多くの祝福があって、MDA コンフェレンス、ヤシのセミナーがあって、本当にはたくさんの素晴らしい証を聞いています。そのうちには、ちょっと、いくつかの、本当にできればちょっとビデオで撮って、皆さんに後で見せたいんですけども、でも、今日は、クリストにある思考革命、そして本当は、MDA コンフェレンスの前ですね、一週間か二週間前に祈りと、の特別な祈りの時期を持ってたときに、私がこの自分のノートに、主から与えられてと思って、メッセージのシリーズを書いてたんですね。で、ちょうど、4回シリーズぐらい、この思考革命について考えようとしたら、後でこの NDA コンフェレンスになったら、第一日は土曜日に、A 牧師がかなりこのテーマについて話したんですね。だから私が計画したこの4回は多分このシリーズで、多分2回、もしくは3回でも多分2回になるんですけども、その後でちょっとまたさらに説明します。もう皆さん、この思考パターンは人生に本当に大きな影響を与えると、それがみんな分かっています。クリスチャンでもノンクリスチャンでも、みんなそれが分かっていますね。この言葉が来たことありますか？ What you think is what you are。 あなたは考える通り、あなたはそのものだ、という言葉ですね。これは聖書からの言葉ではないんです。僕もちょっとインターネットを見たら、これを入れたらですね、もういろんなサイト出てきましたけど、その、プラス思考のサイトとか、もういろんなところが出てきて、やっぱり、ビジネスの世界にも、特にセールスマンの訓練とかは、ものすごくそういうプラス思考とかね、よくみんな訓練されて、いっぱい物事を売れるために、いっぱいあります。私ははっきりわかりませんけども、でも、これは聖書の言葉ではないんですね。ただ聖書には、似てるような言葉があります。箴言の中にも、その、自分の心の思いの大切さとか、いろんな方法で書かれています。でも皆さん、私が、多分ずっと前ですね、60年代、70年代ぐらいに、アメリカでとても有名な牧師が、になった、このノーマン・ヴィンセント・ピールが、彼がこの、ポジティブ・ティンキング、プラス思考について本を書いて、ガイドポストだと思いますけど、その雑誌も発行して、そして私の理解は多分彼の方が あの一番こういうプラスチックを世の中に広めたと思いますね。あの他のビジネスか何かよりも、まあ、あれは本当にあの聖書に基づいているプラスチックですけども、ただ後でですね、ノーマン・ヴィンセント・ティールはこのニューヨークの有名な牧師だったんですけども、かなり前の人ですね。でも後でその後にはですね、あの彼の弟子の一人はロベット・シューラーといって。この場合は英語では possibility thinking といって、まあ、あの、可能思考という表現ですね。まあ、それも、あの、アメリカでかなり流行ってて、彼のテレビ番組も、教会、あの、大きな教会、あの、ガーデングローブのカリフォルニアに、クリストルカティデラルというすごい建物を建てて、すごく有名になったんですね。まあ、彼が最近手に召されたんですけども、でも、その、あの、ポジティブ・ティンキングとか、ポシビリティ・ティンキングが、面白いですね。この、あの、可能思考の日本の事務所は、あの、小林牧師ね、船橋の小林牧師の義理のお父さんが、その、事務所を担当してたんですね。社長だったんですけど、この可能思考の、のところが。でも、いろんな面白いつながりがあるんですけども、でも、やっぱりこの、聖書に基づいている、プラス思考と、あの、世の中に基づいている世の中の考えが、もう本当に大きな違いがありますね。なぜかというと、どうしても私から見れば、クリスチャンの立場から見れば、どうしてもこの、クリスチャンではない人たちが、やっぱり思い込みがすごく多いと思いますね。なぜかというと、本当は、ことがね、特に内側が良くない状態なのに、あの、良いと思わないといけないんですね。本当に霊的にも結局その滅びに向かって歩んでるのに、プラス思考。あの、また、罪の奴隷、聖霊によってまだ解放されてないの場合は、みんな罪の奴隷ですから、罪の奴隷なのに、あの、プラス思考。だから、やっぱりどうしても思い込みになってしまいます。でも、聖書に基づいているプラス思考はもう全然違う世界です。結局、神の真理、永遠に変わらない、神の言葉に基づいて考えようとするんです。だから、これこそ、本物のプラス思考ですね。だから多分、もともとは特にその牧師によって広められたと思いますけども、なぜかというと、結局あの、私がこの今日の気分とか、天気によって、状況によって、あの、体の調子によって病気かどうか、いろんなことによって私がこの左右されないで、永遠に変わらない、神様の御言葉に基づいて、私が自分の思考パターンを訓練して、絶えずポジティブでいられるようにですね。それがやっぱり聖書に基づいているプラス思考。でもやっぱりクリスチャンでもクリスチャンじゃない人でも、こういう、考え方、思考パターンによって人生が大きく変わるとみんな分かっています。それがやっぱり本当にあの、当たり前ぐらいですね。皆さん以前これ見たことあるかもしれませんけども、思いがあって、思いを何回も同じ思いを繰り返すとると、どうしてもその行動に移るんですね。で、その、例えば、誘惑として考えると、否定的な方で考えると、例えばその、あの、ポルノのサイトで誘惑されて、あの、そこでその、それについて考えると、次々それを考えると、結局コードに移って、どんどんそういうサイトを見るようになって、それだんだん習慣、それで罪の場合は、悪習慣、結局同中毒になって、ここでイエス様がおっしゃったようにね、罪を犯す者は罪の奴隷ですね。あの、ヨハネの8章。ヨハネの8章には罪を犯す者は罪の奴隷だと言ったんです。そして結局その習慣によってこの品性が変えられて、そして結局自分の人生の生き方とか、あの、最終的な運命が影響される。だから、全部やっぱり、思考から始まります。まあこれが本当にあの逆にね、いつも絶えず肯定的で素晴らしいことを考えると、それも行動に移って習慣になって品性が変えられて、また運命が 影響されるんですね。だからやっぱり思考パターン、どれほど大切であるか、本当に聖書にはすごくそれがいっぱい書いてあります。で、今日はこれ一緒に、皆さんと一緒にそれについて、考えていきたいと思います。この、まず今日は、特にその、本当の思考革命が起こされるように、今日はこの3つのステップについて、考えたいんですね。皆さんのプリントにはその3つのステップが書いてありますね。この中身が変えられる。また見る目が変えられる。そして、この精霊の力によってこの思考パターンが変えられる。それは最終的にその結果になるんですね。中身が変えられるのは、これがやっぱり世の中には基本的にはないんですね。まあ、ある程度このリフォームできるんですけども、でも、新しく生まれるのは、精霊の力だけですね。新しく生まれることは、本当に精霊によって起こされることだけです。そして、中身が変えられない限りは、もう本当にさっき話したように、ある程度の思い込みですね。皆さん、この、今日のメインテキストですけども、コロサイの3章、一節から四節。皆さんどうぞちょっとスクリーンを見てください。じゃあここで、どうぞ、見てください。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてある、隠されてあるからです。私の命であるキリストが現れるとき、これがキリストの再臨の話ですね。現れるときに、キリストが再臨したときに、そのときあなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。これが、やっぱり、再臨の時です。皆さん、キリストと共に死んだんですね。3節には、キリストと共に死んで、1節には、キリストと共に蘇って、そして、上にあるものを求めなさい。また、地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。皆さん、今回も次回も話すこと、このテーマで話すときは、このテキストがそのメインテキストですね。これが本当に大切と思います。私の思いが地上のものを思わないで、天にあるものを思いなさい。じゃあ皆さんちょっとその具体的に考えたいんですけども、例えば、職場が、あるその女性が職場で、セクレテリーをやっていると言いましょうですね。そのノンクリスチャンの人たちの会社で、そこで、事務を担当しています。じゃあその人が、日々、ね、朝早くはもう8時、まあ9時から夕方の5時、6時まで、そこで、クリスチャン、ほとんどもしかすると 100% 自分以外はクリスチャンじゃない人たちに囲まれて、そして、まあ、世の中の一応目的は儲けるという目的で、そういう会社で働いています。じゃあ、それは、その事務を担当している女性が、地上のことを思わないで、上のことを、天にあるものを、いつも絶えず考えられるでしょうか？どうでしょうか？この地上のことが、思わないのはどういう意味でしょうか？天にあるものを思うのはどういう意味でしょうか？まあ、私が思うのは、聖書からの理解はできるんです。その素晴らしい、セクレタリーであっても、素晴らしい会社のエンジニアであっても、素晴らしい、日立のセールスマンであっても、誰であっても、それもうまくね、仕事もうまくいっていても、本当に会社の中ですごく褒められていても、でも、その人がこれを実行できると信じますね。これが全員のためのですね、これが、 私のようにこの教会堂の中に住んでて、いつもクリスチャンに囲まれていて、そういう人のためだけではないんですね。やっぱりこれが全員のため。私ももちろん世の中の仕事も、あったことあるんですけども、このクリスチャンじゃないに囲まれた状態にも経験してあるんですけども、でも、これはやっぱり、そこで、例えばエンジニアであっても、そのセクレタリーであっても、そこで、何のためにその仕事をやっているのか。やっぱりまず動機ですね。これを神の栄光のためにこの仕事をしています。で、何のためにか、神の栄光というと、やっぱり家族のために、ニーズを満たすために、まずやっぱり、ね、この、日々の家庭が与えられるように、それを一生懸命神の栄光のために与え、やっています。また、その、やっている時のその心の持ち方、例えばこの上司たちを批判しないで、本当に協力的な心、純粋な心で従って、一生懸命やって、神の栄光のためにというと、神を愛する職場の人たちを愛して、本当にモデル社員ですね。モデル社員になることが、それが神の栄光になります。もちろん、優先順位の問題になると、場合によって、もしかすると他の人ほど、プロモーションを求めないかもしません。やっぱり家族の時間をもっと大切とか、教会の奉仕がもっとやりたいから、その優先順位を守るために、それが多少変わるかもしれません。でも、そこにいる間に、そして会社員としてはやっぱりベストを尽くして、神の栄光のためにやってて、だから、そうすると、そのエンジニアでもそのセクレタリーでも、やっぱり天のことを考えていますね。私がどのようにして、この会社の中に、御国が取れるように。御国がこの会社の隅々まで、だんだん心から心へ広がるように、御国が来ますように。御心が天で行われているように、地でも行われますように。それが私の絶えずね、日々のその会社の中での祈りです。そして、そうすると、私の価値観。だから、これが特に価値観のことだと思います。だから、御国の価値観を持って考えて、地上の価値観を持って考えないで、天にある御国の価値観を持って考えるということだと思いますね。でも、中身を変えると、やっぱり一番基本的には、この皆さん、この多くの皆さんももうすでに暗記したガラテの2章20節。もう一回皆さん、言いましょうか。もし暗記した場合は見ないで言いましょう。必要ならどうぞ見てください。じゃあガラテ2の20。はい。私はクリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、クリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように言っているのは、私を愛し、私のためにご自身を捨てになった、神の御子を信じる信仰によっているのです。アメン。ガラテの2の20。皆さん、これが、一番大きな中身変更ですね。私ではなく、クリストが私の中に生きておられる。だから結局これがないと、本物の思考革命ができないんですね。思考革命がやっぱり、私が生きているのではなく、クリストが私のうちに生きておられる。まあ、その事実を頭でやっぱり信じることだけじゃなくて、やっぱり日々それを本当に信じて、そればかりいつも考えて、それに基づいて生活するんですね。そしてそのためには、聖書にはこの大事な言葉ですね。この NDA コンフェレンスでもこれがよくあったんですけども、誰でもクリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなった。皆さん、この、新しく作られたものが、この言語には、ギリシャには、新しい創造となったと書いてあるんですね。英語では new creation。でもこれが、だから、新しく作られて、 今までなかった人間となった。皆さん、これが本当にすごい、すごいことですね。なぜかというと、旧約聖書は私がすごく尊敬しているダビデとか、エジプトのヨセフ、また、イザヤという預言者、エレミアとかね、もういろんな偉大な人物がいるんですけれども、でも、あの人物が、新生してなかったんですね。新しく生まれなかった。新しく生まれたのはペンテコステ以来です。聖霊が送られた時に、初めて、この新しい創造が出来上がったんです。だから、新しく生まれて、そうすると私、古い自分がクリストと共に十字架につけられて、まあ、クリストにあるという立場ですね。クリストにあるものとしては、古い自分が十字架につけられて、今、私ではなくて、クリストが私のうちに生きておられるという事実を、それが、ペンテコステ以来ですね。だからこれが本当にすごい新しい創造になりました。まあ、今度プリントの2番目のポイントが、その、見る目が変えられる必要があるんですね。皆さん、この、コロサイ3章1と2をもう一度読みます。こういうわけでもしあなた方がクリストと共に蘇らせたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはクリストが神の意志の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。だからまあ結局さっき説明したように、これは価値観のことですから、だから神の価値観を持って考えるんですね。だからそれがやっぱりその価値観を持って考えると、その目で見るようになります。そして、ここでですね、この、キリストによって新しく生まれて、そして私がキリストにあるもの、まあ、僕はよくバプテスマの時に、よくその、何かの紙を取ってか、その、ペンを落として、これが私です、これがイエス様で、私がキリストの一部となって、キリストと共に十字架につけられて、葬られて、蘇って、天に昇って、天の父様の右の座に座っている。それが皆さんよく聞いています。それがキリストにある立場。でもそのキリストにある立場をどのようにして日々を実行するか。それは今日の男の実践的な課題ですね。NDA コンフェレンスで、私がさっき説明したように、弟のエイブ牧師が、細かくこのことについて話しました。皆さんにもちょっと今、オンラインで、ミッチオさんが、その皆さんに見せますけども、これは、この、教会のホームページ開けば、教会のホームページは皆さんわかりますね。www.ecclesia.cc。ekklesia。ね、まず、ここに、ecclesia.cc だけで、入りますけども。これがトップページで、まあ、ちょうど昨日あったんで素晴らしかった、この安倍先生のことで。まあ、後でこの右側に、この3番目ですね、このリーダーシップトレーニング、ここでクリックすると、ここになります。そして最近あったことが、ここで MDA コンフェレンスとヤシのコンフェレンス。じゃあ MDA コンフェレンスをクリックすると、ここですね、ごめんなさい。はい。そして、ここで、MDA コンフェレンスの10セッションが、ここにありますね。例えばこの第2セッションをちょっとクリックしてくださいますか。そしてすぐ、これをクリックすると、すぐYouTube が出てきます。そして、ここでポールが私と、エイブを紹介して、そしてエイブのメッセージになりますね。まあ、このようにありがとうございました。これが見せた理由は、特にですね、このセッション2とセッション3は、この第2コリントの、5の16。皆さん、ちょっと今、第2コリントの5の16を、今一緒に、口に出して読みたいんですね。すぐ出てきます。じゃあ、今、一緒に読みましょう。はい。ですから、私たちは今後、人間的な標準で、人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でクリストをしていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。 人間的な標準で人を知ろうとしません。そしてこれが第2コリント5の16ですね。その次の17節は、誰でもキリストのうちにあるなら、それとは新しく作られたものです。まあ、結局、新しく生まれて、新しい存在になって、それが、だから、このキリストにあるものとしては、この人々の人間的な世の中の標準で人を知ろうとはしません。そして、NBA コンフェレンスの時に、第2と第3のセッションの時に、エイブがかなり細かく、キリストにある自分として、どのようにして神の目で、結局神の価値観、事実で自分を見る。あとで人々を見る。あとで、まあ、結局その、クリスチャンを見る。で、クリスチャンではない人たちを見る。その3段階で、本当に細かく素晴らしい教えがあって、まあ、これが本当に、この、思考革命のためにはすごく大切です。なぜかというと、自分のことをよく考え直しても、でもいつも他の人たちを批判してるなら、やっぱりそれも否定的になりますからね。そして、人を批判すると、やっぱり自分も否定的になるし、周りの人々にも迷惑かけてしまうんですね。まあ、みんな、周りの皆さんも、もしかするとその、否定的なことも聞きたいかもしれないけども、でも、種にならないんですね。やっぱり、みんな、やっぱり被害を受けます。この、NBA コンフェレンスが、今日は、このセクション2はほとんど話さないで、ちょっとだけですね、この NBA コンフェレンスがなかったところをちょっと話したいんですけども、皆さん、この、キリストにあるという立場は、これが、パウロが、特に聖霊によって、その啓示が与えられて、で、パウロがそれが一番細かく説明しているんですね。だから、新約聖書の、特にローマ、第一、第二、コリント、ガラテ、エペソ、ピリピ、コロサイ、そのローマからコロサイまで特に、キリストにあることが、ものすごくたくさん強調されています。だからそれが、皆さんもこれからこの、そういう箇所を読んでるときに、もっともっとそれを気づいてほしいんですね。例えば、パウロがコリント人の手紙に、多くの問題を取り上げたんですね。皆さん覚えていますか？このコリントの教会はかなりめちゃくちゃ状態だった。どういう問題があったのか、皆さんどうぞ自由に、言ってください。コリントの教会はどういう問題があったんですか？誰でもどうぞ。一緒にはすぐ一つの深刻な問題が出てくるんです。すぐ一緒には。一緒にはこの分裂だったんですね。こういうんですね。彼が、ある人が、私はパウロにつく。私がアポロにつく。私がクリストにつく。そしてパウロが書くんですね。私が皆さんのために死んだんですか？パウロにつく、アポロにつく、クリストにつく、とんでもない。みんなクリストにつくんですから、クリストにあってみんな一致していて、こういう分裂が、もうひどいものだとね、まあ、彼がすごく強くそれを戒めるんですけども。だから、第一章には分裂。いっぱいあって。その後にはどういう問題がありましたか？どうぞ、皆さん。次々どうぞ。そうね、不貧困の問題。もう世の中にもないほどのひどい不貧困で、ある教会のメンバーが、義理のお父さんのもう一人の妻と一緒に同棲していた。まあ、ひどい不貧困の問題。また、もう一つの章行くと、ある、その、兄弟が別のキリストにある兄弟を訴えて、そういう、訴訟を起こして、この、結局裁判官に引っ張って、世の中の裁判官に引っ張ってしまったということがあるんですね。まあそれが次々すごい後で、主の晩餐の時に、ある人が飲みすぎて酔っ払って、他の人が食べられない状態で、もう主の晩餐酔っ払いが出る。すごいね。まあ、それがやっぱり食事だったからね、みんな、その主の愛さんだったんだから、みんな、まあ一品持ち寄りか何かで、みんな食べて、そしたら人たちがもう、ね、ぶどうジュースちょっと飲みすぎて、酔っ払って出てもすごいでしょ。まあ、めちゃくちゃの問題があった。でも、こういうめちゃくちゃの教会に、パウロがどう書くか、皆さんちょっと見てください。これは第一コリントの、 ちょうど一章の後には分裂のことですけど、その前はパウロがどう書くか、コリントにある神の教会へ、すなわち私の主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒を通して聖なる者を通して召され、キリストイエスにあってまた出てきたんですね。キリストイエスにあって聖なる者とされた。皆さん、これはすごいでしょ。これが現在形、未来形じゃなくて過去形です。聖なる者とされた方々へ、不貧困、思想、分裂、酔っ払い。でも、聖なる者とされた方々へ。すごいでしょ？なぜ、パウロがそうできるでしょうか？それが、コリント人の人々をクリストにあるものとして見てるから。神の目で彼ら見てるからですね。だから、やっぱりこんなに肯定的でいられるんです。あんなにめちゃくちゃな状態。じゃもう少し見ましょうか。4節見ると、私はクリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。神様に文句言っていないんですね。いつも神様に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてクリストにあって、またできたんですね。クリストにあって、豊かなものとされたからです。過去形です。それはクリストについての証があなた方の中に、の中で確かになったからです。皆さん、わかりますか？だから、結局例えばですね、私が誰かの兄弟に、ちょっと誰かと一緒にちょっと喧嘩して、お互いに口聞かない状態になったとしましょう。で、私がその兄弟を、一人の兄弟に行って、ちょっとこれからその問題を直すために、話すときに、私がどういうアプローチで話すか。相手が、例えばね、あなたはいつも人と喧嘩して愛が足りないんですね。と言ったらどういう気持ちになりますか、相手が。ああ、私がダメな人間だ。愛がない。でも、このメッセージにもあったんですけど、こういうふうに話したらどうですかね、あなたはクリストにあるものを通して、いつも愛で満ち溢れています。でも、今回は、少しスリップがあった。で、本当の自分ではなく、やっぱり古い自分がちょっとだけ出てきたみたいで、だから、でも本当にあなたは愛で満ち溢れている人だから、だから今度、この兄弟にいて、謝って、その解決しましょうっていうね。でもそうすると、やっぱり相手が思い起こされて、私が本当に愛で満ち溢れているものだ。パウロがそう書くでしょ？ここに、言葉といい、知識といい、すべてにおいて、愛において、クリストにあって、豊かなものとされた過去形。だから、クリストにあるものとしては、もう豊かで、素晴らしい、すべてのもので満たされていて、パウロがそれをまず褒めて、相手をクリストにあるものだと、どれほど祝福された状態だと、思い起こして、それから戒めるんですね。あとで、この同じ一章には分裂の問題を取り上げられるんです。だから皆さん、これがぜひ、これを強調している理由は、やっぱりもう一回、特にまだその第2と第3セッションがまだ聞いてないなら、これが本当に大事な原則だと思います。こういう相手を、だからこの今日の思考パターンの、革命のためには、二番目の必要なのは、この見る目が変えられる必要ですね。まず中身が変えられる必要です。今度見る目が変えられる必要です。そして三番目は、精霊の力によって、この思考パターンが変えられる必要です。まあ、最後ですね、この見る目が変えられる必要です。というところ、もう一つの例としては、パウロがローマ人の手紙の15章14節。皆さんどうぞスクリーンを見てください。短い言葉ですけれども、私の兄弟たちよ、これがね、ローマの手紙の終わりの方ですね。 16章に入ると挨拶の章で終わります。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることをこの私は確信しています。パウロが一回もまだローマにいたことなかったんです。その兄弟とまだ会ってないんです、多くの場合は。でもなぜこういう確信しているかというと、相手はキリストにあるものですから、キリストにあるものとしてこういうふうに確信しているんですね。だからその目で、だから新しい目が必要ですね。私もキリストにあるもの、そして私の兄弟姉妹もキリストにあるもの、だからその目で見ればやっぱり全部変わりますね。やっぱり本当に肯定的で、もう愛と恵みで満ち溢れている状態で、そして必ず聖霊が働いてくださって、それともますます変えられていくという確信の上で話しますね。だからすごい肯定的になります。僕の弟のエイブが言ったんですけど、ある時は彼が一人のクリスチャンのビジネスメン、教会のビジネスメンを直したら、そのエイブが言ったんですよ。まあ、彼が神の栄光のために言ったんですけど、そのビジネスマンが家に帰って、そして奥さんに、あ、私がエイ牧師に戒められることが大好きだと言ったんですね。なぜかというと、自分の間違いがよく指摘されたんだけども、でもいっぱい徳が高められて、その戒められた時終わったら、自分がものすごく強くなったんですね、クリスチャンとして。あ、私もできる。あれも難しくない。私もクリスにあるものだから大丈夫だという、すごい励まされて、直されたんですね。だからそれが素晴らしいですね。だからそれが本当にお互いにもう私たちがそういう目で見ると、本当に変わりますね。否定的な目ではなく、肯定的な目でお互いに見る。いつもクリスにあるだから。聖なるものとされた相手です。神の義がその人に与えられている無料で、神の義そのものになった。それは第一コリント、第二コリント 5-21。神の義となった。だからそういう目で見る。まあ、この最後に、この3番目のポイントに移りますけども、この聖霊の力によって思考パターンが変えられる必要があります。まあ、これもこのコロサイの1節から4節、それは全部やっぱり聖霊について話していますね。この、皆さんちょっとスクリーンを見てください。この一節には、このクリストと共に蘇らされた。そして、クリストと共に死んで、そしてクリストと共に神のうちに隠されてあると書いてありますね。まあ、これが全部聖霊の働きによって、聖霊によって私が神聖したので、聖霊によって私がクリストの体の中に入れられていただいて、全部聖霊の働きです。で、さっきガラテの 2-20、私が生きているでもなく、クリストが私のうちに生きておられるのは、もちろんクリストが私の中にいる方法は、ご自分の霊を通して私の中にいるんですね。だから、中にいるクリストは聖霊です。このクリストの霊です。だから、すべて聖霊の力によってできるんですね。皆さんのプリントを見ると、この3番目のポイントですね。最後のポイントは、この、絶えず、天の御国の思考パターンを、思考パターンに切り替える。これはちょっと面白い例を読んだんですけどね。あるメンタリティなんとか、まあ、結局そういうプラス思考的な、多分ノンクリスチャンのサイトだったんですね。でもこれがクリスチャンではないと思います。でも彼が、やっぱりこういうプラス思考の真理をよく分かって、で、彼がこう言ったんですね。自分が、朝早くのは苦手だったんですね。いつも夜遅くまで起きていて、朝遅く起きるタイプだった。で、自分が朝はダメと思ったんですね。弱い、できない、と思い込んでたんです。でも、自分がやっぱりだんだん朝早い方がいいと思ってきて、それが彼がこう決めたんですね。私が朝早く起きるのは大好きだと。 決心したと言ったんですね。本当は嫌い。だけど、大好きと決心した。そして、彼が毎晩、目覚ましの時計をセットしている時には、一番最初の気持ちはうんざりで、あ、朝早く起きないといけない。でもそれが、それを捨てて、いや、私は朝早く起きるのは大好きだと言って、まあ、目覚ましの時計を設置して。そして、目覚ましの時計が鳴ったら、やっぱり一番最初の反応は、嫌だ。でもそれを、やっぱり捨てて、いや、私は朝早く起きるのは好きだ。と言って、まあ、結局彼がそれをしばらく続けたら、本当に好きになったと言ったんですね。そして今は彼が週末でも6時以降起きない。もういつも朝早く起きてると言ったんですね。まあ、そして朝早く起きて本当にすごい効率的にも、もと、なって、すごい良かったと彼がその記事に書いてたんですけども。でも、これは単なる、まあ、結局その思考パターンの訓練ですね。結局、思うことを口に出して、まあ、それはちょうど、第二コリントの4章の13節にね、信じたことだから告白する。それが、第二コリントの4の13にも書いてあります。この、ノンクリストにとっては、まあ、結局その、まあ、思考パターンの訓練だけですけども、でも私たちがやっぱり聖霊の力を、いただきながら、そのことを思考パターンを切り替えられるんですね。地上のことを思わず天にあるものを思いなさいと書いてあります。あとでその次のポイントはそのための実行力の源はやっぱり聖霊ですね。ここで皆さん、ガラティアの5章16節。ちょっと見てください。スクリーンを見てください。これがすごく力強い言葉ですね。私はいます。見た目によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。これは私が大好きな言葉です。これが素晴らしい約束ですね。約束はいつも条件があって、条件は見た目によって歩むことです。その条件を満たしたら、もう絶対罪を犯さなくてもいい。罪の奴隷ではないということですね。だから僕はこれが大好きです。この悪習慣と戦っているときに、こういう約束が必要ですからね。自分がやっぱりその悪習慣に負けたくないから、だからこういう約束に基づいて、私も負けなくてもいい、ということがわかりますね。そしてこの肉は、ギリシャ語のサルキスという言葉が、これはこの罪深い性質。だから、決して罪深い性質の欲望を、満足させるようなことはない。こういう肉体の肉ではないんですね。それがはっきりそのコンテクストでわかります。それでは、世の中の思考パターンに洗脳されないように。皆さん、ちょっと見てください。これが痛いことがすごく大事だから皆さんよく聞いてほしいんです。今の世代、今私が生きている世の中は、アダムとエヴァの時から一番洗脳されやすい時代になっていると思います。アダムとエヴァの時以来、今の方が一番洗脳されしやすいだと思います。なぜかというと、メディアがあんまりも豊かですね。私たちがもう絶えずこのインターネットで、もう今は携帯だけで映画も見えるし、音楽もね、世の中の価値観をガンガン歌ってる映画、歌とか、世の中の価値観の映画、世の中の価値観の、ニュース、世の中の価値観の、全部とにかくもう攻撃されてるんですよ。もう一日でしょ？だから、自然に知らないうちに洗脳されるんです。だから、聖書には、詩編の一編、ヨシュアの一章、神の御言葉を昼も夜も口ずさむと何をしても栄えると言ってるんですね。昼も夜も御言葉を口ずさむと何をしても栄える。それがヨシュア記の一章と8節9節と詩編1と2、3節。それが何をしても栄えるのは御言葉を昼も夜も口ずさむ。それが世の中の、もので洗脳されるのではなくですね。 皆さん、このカールが、この、殺される方法を聞いたことありますね。多分、日本人はみんな知っていると思いますけど、この、お湯に入れようとしたらすぐ飛んでしまう。でも、ちょっとずつで熱を加えたら、そのままで殺されるんです。で知らないうちに、水がどんどんどんどん暖かくなって殺されるそうです。まあ実験したことないんですけど、それが虐待ですからね。でも、やっぱりそれが世の中の危険性ですね。知らないうちに洗脳されていて、知らないうちに世の中の価値観が自分の価値観になってしまうんです。まあ本当にそれがよくありますね。だからそうではないためには、やっぱりこれが大事ですね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。この最後の、聖句になります。ローマの 12-2。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ、完全であるかのかをわきまえ知るために、心の意思によって自分を変えなさい。この心の意思によっては、英語では、mind renewal によってと書いてある。But be transformed by the renewing of your mind. Mind renewal によって自分を変えなさい。心の一新、思考パターンの変更によって自分を変えなさい。なぜかというと、世の中があなたをすでに洗脳しようとしてるんです。そして知らないうちに必ず一部が洗脳されています。だから絶えず鏡を、の中を見ないといけないんですね。皆さん鏡を覚えていますね。御言葉を、自分の本当の姿を絶えず確認しないといけないんですね。クリストにある本当の姿が、その鏡、御言葉の鏡が絶えず必要です。あと、今読めないんですけど、ピリピの4章の8節には、すべての良いもの、誉れあること、良いもの、美しいことばっかり、これを自分の思い、それに思いを止めなさいと書いてありますね。だから、結局ピリピの4章、まあ、出さないと言ったんですけど、ちょっとだけ出します。すべての誉れられること、すべての正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、その他徳と言われる称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。Think about such things と NIV に書いてあるんですね。そのことに心を止めなさい。だからここのリストに出てない場合は、考えないということですね。このリストと矛盾しているものであれば、そのことについては考えないように。そのようなことに心を止めなさい。まあ最後に皆さんこの一言です。ブッダの話をします。何人か多分聞いたことあると思いますけど、父から聞いた話ですね。父がアメリカの農業でブッダを育てて、私たちもブラジルで少し育った時あるんですけど、大きな庭の時に、そういうブッダの格好があったんですけども、でもブッダがブッダをつかめると本当に信じられない泣き声がするんですね。皆さん聞いたことありますか？はい、一人が聞いたことあるね。もう本当にすごいですよ。スキャンダルですね。もうにゃーすごい。まあそれである農家が何か昼間できなくて夜でこのブッダを掴もうとしたんですね。そして過去の中で一生懸命かくね、追い求めて、走って、やっとポーン掴んだんですね。ブッダを掴んで、そしてまあ彼が農家だから経験あるからすぐそのブッダを、まあもちろん掴んだ時にね、もういやーもうとにかくもうすごい泣き声。そして彼がすぐそのブッダを逆さまにしたんですね。そして足を、掴んで、そして、すぐこの鳴き声がプン止まったんですね。それはなぜかというと、今まで掴まれた時は昼間で、これ夜で逆さまにされたのは初めて人生の中で初めて夜空を見たって。それで、今までずっと泥ばかり見た、そのブッダが、初めて、神の作品を見てね、この美しい夜空で、そして、止まった。
まあ皆さん、地上のものを泥を思わず、天にあるものを思いなさい。神の価値観、天にあるものを天を見上げて、神の価値観を見て、泥ではなくて天のものを見ましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。本物の思考革命は、新しく生まれているものからしかできないんです。どうか、自分の中にまだ残っている泥、兄弟姉妹にまだ残っている泥、世の中にある多くの泥にいつも目を留めないで、詳細にあるもの、誉れのあること、愛すべきこと、それに心を留めるように助けてください。お願いします。地上のものを思わず、天にあるものを思うように助けてください。私たちが本当に変えられたい、悪習慣を捨てて自由になりたい、清い生き方は一番楽で一番楽しい人生です。どうか私一人一人がこれからこの思考革命をもっともっと進んで、次回はこのどのようにして清い生き方ができるのか、どうか私たちが本当に変えられて自由になって自分がなりたい自分になれるように助けてください。お願いします。